りをお捧げいたします。主なる御神、皆をあがめます。この11月を締めくくる主の日に、私たちを皆にある教会へと招き、御言葉をお与えくださる幸いを覚えて感謝をいたします。どうぞこの時を豊かに祝福をしてください。で、語られます御言葉を通して、どうぞ私たち一人一人がその御旨を十分に受け取ることができるよう、聖霊なる神の導きを豊かにお与えください。で、今年も残すところわずかとなりました。どうぞ残る年を最後まで私たちが御旨に従って歩むことができるようお守りをください。離れて祈る者をどうぞあなたに励まし、その見てのうちにおいてください。今からのひとときを見てに委ねます。委ねて私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉はルカによる福音書第13章の1節から9節までであります。新教の訳聖書によれば新約聖書の134ページ上の段、ルカによる福音書第13章1節からの御言葉であります。ルカによる福音書第13章一節。ちょうどその時、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは、他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びる。また、シロアムの塔が倒れて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいた他のどの人々よりも、罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びる。そしてイエスは、次の例えを話された。ある人が、ブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが、見つからなかった。そこで園丁に行った。もう3年もの間、このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園丁は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやっています。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。以上であります。あなた方は何が正しいのかをどうして自分で判断しないのか。シーズがちょうどそう問われたその時に、聖書は何人かの人が来て、ある訴えをしたことを記しています。それは、ギリシャ総督であるポンテオ・ピラトが、ガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜた ということでありました。この訴えが一体何のことであるのか、今朝まずその解説から解き明かしを始めます。このピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたということ、この記事はここだけにしか記されていない記事であるため、詳細なことは分かりません。ただどうやらあるガリラヤ人たちがエルサレムへと礼拝に訪れた際、エルサレムを治めます総督ピラトによって殺害をされた、その時の様子が語られている、おおむねそう考えられているお話であります。そしてその殺害で汚された血によって、彼らが捧げようとした神への捧げ物が汚された、すなわち礼拝行為そのものが無効にされてしまったということであります。歴史を紐解いてみると、このピラトという人物はあまりまともな統治をしなかった、そのようなことで知られる統治者でありました。裁判などを正しく行わなかった、証人をしっかり集めて尋問をしなかった、そういうようないい加減な統治者であったようです。そのピラトが書かれている通りに、わざと宗教的に大変侮辱的な行為に及んだのか、もしくはただ礼拝に来た人を殺害した、そのことを汚れだ、汚したというふうに言われているのか、そこまで問題にしている解説書は見当たりませんでした。というのも、どちらの場合にせよピラトならやりそうなことだと、そしてだからゆえに何ら公式の記録にも残っていないんだという理解であります。今日であれば大騒ぎになってしかるべきことであるわけですけれども、確かにそのことをまるで象徴するかのごとく、なぜか人々はその総督ピラト、殺害をしたピラトのことよりも殺された側なんですね、そのガリラヤ人についてあれこれとシエスに告げたんだということを2節の書きぶりからは理解することができます。つまりここでは、そんな極めて悪者である悪人であるピラトに殺されてしまうような、そのようなガリラヤ人たちは何かよっぽど罪深い人たちなのだろう、何か悪いことをしたに違いない、そのような思いをシリウスに対して告げてきたということであります。その人々にシリウスはこのようにお答えになっています。2節、イエスはお答えになった、そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。シリウスはまずそのガリラヤ人が遭遇したことを災難だと言われています。災難というのは他の箇所では苦しみと訳されている言葉でありまして、どちらかというと迫害ですね、神に従うことによって迫害される、そのような苦しみを表す言葉が使われています。誰であれ礼拝に来てその命を新たにされる、汚れを払い 命を確かにしていく者たちが逆にその命を奪われてしまうということ、その苦しみをあなた方はその罪深さゆえのことだと思うのか、これが知るのをまず問い直されていることであるわけです。シリスは4節からももう一つの話を付け加えてなさいます。これも他の福音書どころか他の歴史のどこにも記されていないお話であります。そのお話が、シロアムの塔が倒れて18人もの人が死亡したという事件についてのことでありました。ヨハネによる福音書の9章では、このシロアムという同じ名前の池で、シリスが目の見えない人に対して起こされた一つの奇跡を描いています。そのシロアムの池はエルサレム城壁ですね、その西側の城壁付近にあった貯水池のことでありますけれども、ここで言われている塔とは、そのそばに建てられていた塔、ひょっとすると城壁の一部を指す言葉かもしれない、そのように考えられています。ただこれもどういう事情で倒れたのか、そしてまたそこで18人もの人の命が奪われることになったのか、その経緯については、事情についても全くわからないというわけであります。これも今であれば政府やその建物の管理をしていた人々の責任が強く問われる、そのような方事柄だと思います。ただシリウスは人々がそのことを口にはしないもののよく知っていることとして、先ほどと同じようにその場にいた人々にこう問われています。4節、またシルアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。趣旨は先ほどとほぼ同じことでありますけれども、ここでは2つのことが異なっています。1つ目はガリラヤ人がエルサレムに一心住んでいる人に変えられたこと、そして罪深いものと訳されているその元になった言葉があります。ここで同じように訳され、罪深いものと訳されている言葉は実際には負債者という言葉であります。主に金銭的な負債を抱える、そういうような言葉を意味を表す言葉ですけれども、もちろん何か金銭にまつわるトラブルがあったというわけではありません。つまりは他の人に比べて、他の住む人に比べて神に対して何か特別な負い目があったのか、そのように思うのかという意味のお言葉であります。それゆえに新教の訳聖書は同じく罪深いものと訳しているということであります。おそらくこの2つの出来事はそこまで間を置かずに起こった出来事であるのでしょう。ですがこの時人々の口に出たのはガリラヤ人たちのことでありました。そしてシロアムの出来事は思っていたとしてもその口に出なかったということかもしれません。そこからはわずかにガリラヤ人に抱く思いとエルサレムに住む人ととの思いのその格差をも 私たちは見て取ることができます。主イエスはそのどちらともについて同じ土俵で話し、そしてまた3節また5節で滅びという結末と結びつけて語っておられます。これは何かシエスが結びつけたということではなく、人々がその思いにおいて結びつけていたということであります。そしてこの滅びとは肉体的な死を超えた事柄を意味する言葉なんです。つまりそのように災害にあって命を落とすような人々は死後も滅びへと向かうような理解があったということです。そしてこの2つの、主イエスのお話に共通して問われていること、それこそが人々の思いそのものであります。つまりここでシエスは人々が何が正しいかをそれぞれの個人的な思いについて判断している、その思いについて正しておられるということであります。この思いと書かれている言葉は個人的な思い、いわば思い込みを表す言葉が使われています。直近では12章51節で、あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか、その思うという言葉も同じ言葉が使われています。そのようにいわば悪いことをした人たちには悪いことが起こる、そしてその先は滅びであるという思い込みを人々は持っていたということです。そして同じ思いを人々だけではなく弟子たちもこの時持っていたということを、ちょうど先ほど申し上げたシラムの池が登場しますヨハネ福音書の9章の御言葉が記しています。そこで弟子たちはシエスにこういったことを言っているわけです。この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。これは体に不自由があるということに対して、それを前提として罪があるんだということ、そういうふうに考える当時の考え方を、思いをよく表している発言であります。シエスはその考え自体を今朝問いただしておられるということであります。続く3節5節でシエスはこう繰り返されています。決してそうではない、言っておくがあなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。決してそうではない、そうシエスが言われるのはその思いについてであります。何についてその思いにおいてそうではないとおっしゃっているか、それはガラギア人にせよ、エルサレムでの出来事にせよ、それは自分とは何の関わり合いもない罪の出来事だと思う、自分と関わりのない罪だと思う、その思い込みについてのことであります。それは決して正しい判断ではないとシエスは言われています。もちろん悪いことをすればそれが自分に返ってくる、神がそのように悪い人をしっかりと裁いてくださる、そう思い神を信じ、そしてまた道徳的に生きようとするということ、それ自体は良いことであります。その一方で 災難とも呼びうる状況について、私たちがありこれと勝手に判断をし、そのことを滅びと結びつけることから、今日離れるよう、主イエスは告げておられます。なぜそう思ってはいけないのか。判断することがいけないのか。それはその判断が神を恐れず、そしてまた侮る思いから出ているからです。聖書は正しさとは常に神にあるということを告げる書物であります。そして私たち人間にその正しさはないのであります。故に私たち人間は等しくその正しさについて神から求める以外の方法を持たないのであります。それゆえに主イエスは決してそうではないと私たちの誤った思い、その思い込んだ思いを否定された後、続けてこう言われるのです。あなた方の悔い改めなければ皆同じように滅びる。ここでシウスが言われる滅びということ、この元々の意味は離れることで失う、ダメになるということです。何がダメになるのか、それは神との関係であります。そして悔い改めとは方向転換のことです。そしてここではその方向転換が現在形で語られています。つまり常に日々これからその方向転換を続けなさい、こう主イエスが言われているということです。つまりあなた方もそのような自分を中心とした思いや判断がすでにダメなのであって、それが決定的な滅びへと至るということが言われています。では主イエスはこの時私たちと人々と神との関係にそのようにダメ出しをするためにお話をになられているのかというと、そうではないわけです。そうではなく、むしろその豊かな関係へと招くためだ、招くために語られているのだということが、続く一つの例えから理解することができます。6節。そしてシエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ、なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。シエスがお話になられているのは、あるブドウ園に植えられたイチジクの木の例え話でありました。当時のブドウ園にはイチジクの木も合わせて植えられていたという記述があります。おそらくは植物同士の相性ということもあるのでしょうけれども、時にブドウ園をお世話するその人が、空腹を満たしたり喉を潤したりすることができたからかもしれません。しかし植えられたそのイチジクの木は 実をつけない、いわば役立たずの木であったことが記されています。その木に対してシエスは2つの声を例えとして挙げておられます。一つは主人の声、もう一つが園庭の声であります。教会ではこの裁きを告げる主人の声を神の声、そして取りなしを願う園庭をキリストの声、そのように理解をしてまいりました。そしてある人は最終的にその園庭も木を切り倒すことに同意しているんだ、だから滅びということが、まあ、来年来るんだということですね。その起源を強調して何か恐れさせて教会へと招こうとする、そのようなとんでもないお話なんだと理解をしている、こんな話が書かれていました。神に恐れを置くという側面があることを私は決して否定はしないのでありますけれども、ではその主人である神がやはり言うことのきかない役にも立たない木は切って滅ぼしてしまい、そのようにただ恐ろしいだけの主人であるのかというと、主イエスはそのように語ってはおられません。と言いますのも、主人はまず実がならないまでも3年もの間イチジクの実を楽しみに待つ主人であったからです。そしてこの時も主人は小さな実りでもないだろうかと、わざわざブドウを見ずにイチジクを見にそのブドウ園まで来ていたのであります。つまりそのイチジクの木に主人は大いに期待していた、そのことが告げられているからであります。そしてそのことを園庭もよく理解をしていたことがその言葉からわかります。特にそれが現れているのが最後の言葉であります。もしそれでもダメなら切り倒してください。この言葉は使い人として見事だと思い、私はハッとさせられました。なぜならこの園庭はイチジクの木のその行く末をその結果ではなく、あくまでも主人の手に委ねているからであります。ここで園庭が言っているのは、来年実がならなかったら私が責任を持って切りますということではありません。あくまでもそれは来年の主人の判断、自由であって今自分は自分にできることを精一杯します。そのように園庭は自分の責任において告げているのであります。あの木が切られるのはもともと木が悪いんだ、だから仕方がないということではなく、主人が望む実がなるよう木の周りを掘ってまず肥やしをやってみる、できうる限りの努力をし直して、そして後のことは主人に委ねる、これが主人を中心とした方向転換、主との関係を保つということであるわけです。 今朝御言葉が求めているもの、それは悔い改めであります。そしてその悔い改めを今朝は特にあなた方、すなわち御言葉に聞く私たちに対して求めておられます。教会に来ているから他の隣人たちと比べて十分だと思っているなら、それは間違いであります。もしそうであるならば、それは災難に遭う人々を罪深いものだと考え、死に告げる人々と何ら変わらないのであります。今朝の御言葉からは私たちが教会に絶えず来る理由が教えられています。それは主からの十分な肥やし、すなわち御言葉にある養いを受け続けるためであります。そしてその養いとは、生涯にわたって絶えず与えられ、また受け取られるべきものでもあります。それはシエスが別のところで、私につながっていなさいと言われている通りのことでもあるわけです。その意味で今朝求められている悔い改めとは、罪のことを思う生活ではありません。それは人の罪でも自らの罪でもありません。その思い込んだ思いを神に委ねてる、神に委ねるということ、それをシリスは悔い改めだと言っておられます。そして御言葉を通して主に養われ、すくすくと育ち続ける日々のこと、シリスはそのことを語っておられます。私たちの目にとってはそれは見える成長の少ない日々であるのかも知れません。ただだからといって、それは私たちが諦めることではないわけです。ましてやその関係を切り離してしまうことでもないわけです。なぜならその成長の日々を誰やろう待ち望み、そして期待をしてくださっているのは神ご自身であるからです。私たちを実りある木としていつも見てくださる主に、その身と心を委ねつつ、この週も歩んでまいりたいと思います。お祈りをお捧げいたします。私たちの愛する主イエスキリストよ、今朝の御言葉にある養いをいただき感謝をいたします。私たちは御前に身の開きものであることを恥じるものでありますけれども、改めて今朝私たちをその身元へと招き、ただ憐れみからその成長を待ち望んでくださる、その幸いを覚えて心からの感謝をいたします。主よ、どうか私たちがその思いを罪に向けるのではなく、あなたへと向き直り、あなたの愛から十分に養われますように。そしてどうぞそのことを通して幾幕かの身を私たちが結び、その身を喜んで隣人と分かち合うことができるよう守り導いてください。これらの感謝と願いを私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。